玄関のドアを開けてすぐに左手、正面にあるのは大きなのっぽの古時計。それはまさしくこれ見よがしにおじいさんで、その息の根を完膚なきまでに止めているのは子猫や子犬の死骸に混じった私の弟である。よくよく目を凝らしてみれば、毛むくじゃらの肉塊や輪切りにされたあどけない肉体のほかに、脈動を阻害された振り子が真っ青に沈黙しているのが見て取れるはずだ。その周りで追いかけっこを繰り返しているのはおばあさんと私の妹。追い抜かれるたびにおばあさんはすり減って、今ではガランド空っぽになっている。かつては妹の方が蹂躙される立場だったのだが、時の流れとは残酷なまでに一方通行だ。一度乗れば戻れないだろう。その流れに乗らないためには信号を守る必要がある。スカスカのおばあさんのかけらに妹が夢中になっている間は別に何も構わないが、そうでない場合は私の妹が再びおばあさんにかじりつくまで何もしないでいるのが賢明だろう。妹はぐるぐると同じところを回る以外には、おばあさんの骨をしゃぶるか、来訪者をじっと見据えているか、どちらかの行動しか取らないし取れない。基本的に私の家族はそれが食べていいものか悪いものかという価値観でしか物事を推し量れないものと考えてもらって構わない。服の上からでも筋肉が動いているその様子は非常に食欲をそそられるものだと、そう言っていた私のお母さんは、腹を蹴るのを自重しない子供のせいで弟に腹を食い散らかされてしまった。だからこそ私の弟は輪切りにされて、レモンを振り絞られた上で古時計にごちそうとして奉られているわけだが、それはまた別の話だ。私の妹の前でおじいさんのように鼓動まで止めるとは言わないが、呼吸程度は制御するくらいの分別はわきまえるべきだ。幸いにも妹は小気味のいい造形をしているから、どれほど人巡りが長くとも気休めにはなるだろう。私の妹がおばあさんをないがしろにする方角、つまりはおじいさんの右脇に位置する通路、まっすぐに進んで今度は右手、ガラス戸の向こうで鏡越しにヘラヘラ笑っているのが私のお父さんだ。お気に入りのよだれかけをしてミルクが来るのを待っているだけの無害な生き物だ。ただしお父さんそのものに対しては決して視線を送ってはならない。お父さんはフォークでかき乱された半熟の目玉焼きのようにぐちゃぐちゃで、鏡を残して振り返った世界からは二度とは出られない。だからお父さんの部屋から2階にある私の部屋へと足を運ぶ際には十分な注意が必要になってくる。なぜならばそれ以降廊下を移動する当分の間はお父さんが視界の端にずっと張り付いてくるからだ。それを厭うのならば、途中にあるお母さんの部屋でわずかに開いた三面鏡を覗き込めばいい。無数の鏡越しにお父さんそのものを閉じ込めることができるだろう。ちなみに押し入れの中にはお母さんがいるので、余計な詮索はしない方が身のためだ。タンスの中身は空だ。廊下をまっすぐ行った先、私の部屋の中央でバラバラになっているのはもちろん私に他ならない。はじめましてと言いたいところだけれど、そんなに見れたものじゃないし、時間もあまりないだろうから、すぐに部屋を出ることをお勧めする。それが早ければ早い分だけ頭が廊下の奥からやってきているのが見えるはずだ。これで全部が揃った。五体満足になったそれは危機として君を夢から送り返すだろう。そうでなければ君はバラバラになる。獅子がちぎれて首がもげる。何？ただそれだけの話だ。
小石クロニクル魔王でないと。
アッキ殺した、アッキ殺した。そんな風に罵られたくって、だからてめえはお呼びじゃねえんだよっつってね。たまには予定調は
仕組まれたアウンの呼吸も見せておこうか。君と君ともども君もろとも一族老頭を皆殺しにしてみようか。路頭に迷うね。糸お菓子。どうも小石クロニクルです。今日も元気にクロニクリングで健康を害しましょう。隣人を愛しましょう。人参 I love you。 ピンポイントバリアパンチで廃しましょう。猟奇的だったり電波的だったりする正体不明のショータイム。早速僕の妹を紹介します。彼女は案の定あの状態。ご覧のありさまながらも稀有なファイトをご覧に入れることができるかと存じます。グラント・リオン、君と僕とでヤンマーだ。気に入らないものはハンマーで叩き潰そう。重量級のいろんなものを乗っけて意識の底に沈めよう。忘却の彼方はいつだってあなたのそばにニコニコ笑顔で微笑んでおりますか。小さなものから大きなものまで、いっそ育つまで見守ってみようか。いやいや、それはいけません。だって小指を出せって言ったらば小さな小骨を出すんだもの。気がつけばブクブクと太って、まあそれでもあなたの認識ではガリガリの貧相な何かしか。でもちゃんと確かめてみてごらんなさい。タイトなジーンズにゃもうねじ込めない。あいつの右足左足、歩けもしないならいらないだろう、入らないならいらないも同然だろうってなもんでもらってきちゃったあなたのマージン。代わりにコアラのマーチを置いていきます。ここは魔人たちの住む町、デーモンズピークス。ようこそ歓迎するよ諸君たち。私たちのものじゃない手をたくさん上げていこう。右上げて左上げて両手上げないください。その目誰の目、くるっと回ってラッタの目、ぐるぐる目玉、霞目には冷たい水をください。できたら愛してください。その方で羽を休めさせてください。ちょいと情報が肩なので薄めさせてください。その間の暇つぶしにウォーリーを探そう。得意げなあいつの鼻を明かそう。真相はいかに。ドンとウォーリー、夫婦を上位に、クソったれな魔法使いのジジイを飼いに、巻物をなくした知らぬ。私は子犬を買い付けに隣町まで行く解消なしの愛情なし、巡回にはもちろん異常なしと答えるという異常の点において私の目は節穴です。ここに君の瞳を埋め込んでもよかですか。恋は盲目とはよく言ったものです。君の瞳に乾杯。肺の中身はカンパリオレンジ、死因は溺死です。部屋の中であなたは溺れ死んだのですね。ミステリーですね。だって嘘なんてつかないと思っていたからミステリーですね。信じていたのだからあなたを。しこりが残る、謎も残る。すべてはこのテストの結果次第かしら。その時歴史が動く。スタジオに激震が走るね。おっと、早速彼を見つけてしまったようだ。まずは一人。早いものだね君。おや、ここにもいるね。いやいや、そこにもいるよ。あっちにも。嘘だろう、そっちにもいる。向こうにもいっぱいいっぱいいるんだ。私に話しかけてくるのよお母さん。 おじさんが見てるの。こっちをずっと見てるのよ。茂みにいるよ。ベッドの下にいるよ。タンスと壁の隙間にもいるよ。どうして信じてくれないの？いやよ。注射なんて打ちたくないわ。嫌いよ。殺さなきゃ。私が殺さなきゃ。じゃなきゃ家族が殺されちゃう。一年発起、岩尾も通ず。そんな信念のもと、プラスとマイナスを履き違えた感も拭えないドライバーにて、両目を貫いたらば、は、あなたはお父さん。お父さんじゃないですか。救いようのない悲劇がまた一つ。まあ、そんな話は愛の歌と同じくらいに吐いて捨てるほどありますね。それとも何でしょうか。それさえも愛の歌だとほざきやがりますか。お父さん、少しお黙りなさいな。わかったろ、お嬢ちゃん。これが本性だ。毎夜現れたあれは宇宙人じゃなかったんだね。諸君らも気をつけよう。やっていいことと悪いことがあるからね。大変よくできました。お褒めの言葉をいただきたい。変態よくできました。完全変態ですか？いいえ、2割変態です。なんだか言葉の意味が錯綜気味ですが、そこを追求すると傷ついてしまうような気がしますので、異常に肥大化した右腕でもってしやすい方向へ重心移動、前回り受け身、前回り受け身、前回り受け身で転がる夢を追いかけます。リンゴを一つ食べませんか？食べませんね。死にたくはないものだから。彼は一生懸命今日も受け身の練習をしているんです。ただしそれが彼のあだとなってしまうのですが、いつもいつも受け身でいちゃダメなんてのたまう彼女は、なんだかいろんなところがおかしくって、結果受け身を取らせまいと取った行動は彼を完全に固めたままに脳天から地面に叩き落とすという、そんな離れ技で、ああ人の努力を踏みにじるのは悪意ばかりじゃないんだなって、またそれはそれで言葉の意味を取り違えすぎている、そんな私です。考え方が前向きなのか後ろ向きなのか、ネガポジの解釈はひとまず脇に置いておいて、何にしてもむき出しの感情だったらば、とりあえず醜いねって言っておけばお茶は濁るんじゃないだろうか。それでも止まらないの、命の水が止まらないの、あふれるこの思いを受け止めてほしいの。ねえお願い、鬱陶しいの。私ね、あなたに死んでほしいの。切実に言われたらばちょっと嬉しい、こんなセリフ。いやよいやよ、もう好き好き大好き超愛してるのうち、お姫様の超愛に打ちのめされているのは君かい。価値観が狂うほどに情愛むつまじいのかい。むしろ地雷を踏んだのかい。嫌いにぶち当たったのかい。そんなあんたなんて大嫌い。つつましくもつつがなく、ふらちな期待にうつつを抜かして胸を躍らせていたからいけないんだ。罰が下ったんだよ君に。花と散らしてあげようか。花と散らしてあげませゆか。せうせうせうか、せうゆですか。せうよせうなの、全部あなたのせうなのよ。醤油で焼けば大概おいしいよ。ねえ諸君、焼きもち焼きと呼ぶには病的すぎるあれを相手に、そんなことも言ってはいられないかい。ああ、命は日持ちしそうにないね。なんつって、物量的には不足しがちだからって、塞ぎ込んでいてもうつ病になってしまうから、ひもじいよ、ひもじいよ、お父さん。 身を投げ打ってでも手に入れたい愛もあれば、供給されすぎて需要をはるかに上回った結果半額以下で投げ売られる愛もあるんだね。しかしてそれは買いなのかどうなのか、それこそ買ってでも欲しいものと愛なればこそで、愛の押し売りは諸人こぞりてお断り。I, my, me 私です、私なんですってあなた出てきすぎです。私どこの子って曖昧にも程がある。少子それでも構わぬと、最後にこの私の隣にいればいいとかなんとか、そう人となりを伺わせてみたら好感度も上がりますか。ただしビッチの回収は嫌だとかなんとか暴論が過ぎる。わがままですね、気ままですね。言いたい放題やってくれちゃって、もうさっそうと登場された。そんなシーンも台無しのあなた、いろいろな方面と意味で苦情が殺到です。先生、これは誰のせいにします？泣けと言われて笑った世紀末、100年ぶりのその笑顔は何よりも狂気的だったというね。あなたの声を聞いた瞬間から好きでした。一目惚れですって殺し文句が過ぎると思う。だからやれる前にやりに行こう。存在を認めたその瞬間から、俺は貴様が憎かった。愛は愛でも殺し合い、恋は恋でも来るなら恋と売り言葉に買い言葉、時と場合による喧嘩の限定販売に転売ヤーの入り込む余地はあるのかい。原価がいくらであれ、定価がいくらであれ、夫婦喧嘩は犬も食わんわ、総じて博打だね。ガラスケースの向こうにある商品は儲けとかではなくって、ただただコレクションを見せつけたいだけなんだろうか。たまに買われていくけれども、それは懐具合的にはあったかまるから、それはそれでよしとされるのだろうか。それならばそれは愛じゃないんだろうか。愛じゃないんだろうね。ガラスケースを覗いてみても愛は詰まっておりませんでした。だから彼らのお腹の中を錆びたハサミで開いて探しても無駄なんでした。だから君、早く袋詰めにした猫を屋上から落とす作業に戻るんだ。人生の意味がわからないでなんて、ありもしないものを理解しようとするから壊れてしまうんだ。壊れてしまえばいい。お前もお前もお前も壊れてしまえばいい。そうすれば僕の気持ちがわかるよ。
って、そうですか。そういうのは先生、チラシの裏にでも書いておけばいいと思いますね。そうだろう諸君。黄色いの呼んであげようか。ブンブンブンブン、黄色いのを呼んであげようか。何それ、あぶい、怖い。だから火あぶりだ。先手必勝、全勝全勝だね。よく考えようね。ところでペットボトルを爆発させた経験がある人はなかなかに多いと聞いたのだが、諸君らもそんな悪ガキだったのかい？私の友人はね、校庭をえぐり取っていたような気がするよ。いや、あれはペットボトルではなくプラスチック爆弾だったろうか。アンダーグラウンド、かっこ笑い、かっこ閉じる、そんな知識から生成された爆弾だったろうか。恐ろしいね。まさかあれが夏休みの自由研究だったなんて。出来心だったんです。カブトムシと一個師団、
どっちが強いのか気になって、たった支配で夜も眠れず悶々としていたんです。彼女はモンシロチョウ、アゲハチョウにはなれずじまい、素質がなかったんだからしょうがないって。それじゃあ充電期間はどうなるんですか？つなぎでいたあの日々はどうなってしまうんですか？固くなるを連発しすぎた。だからいけなかったのか。もはや高みに登る手段は周りから吊るし上げを食らうぐらいしか残されていないだなんて、竹槍を突き込まれるくらいしか振りまくものがないだなんて、赤い色をせめてきれいと言ってもらえたらと思いながらも、こんな布切れ価値はないわって。赤いちゃんちゃんこ着せましょうかね。っ